ですね、私の妻もですね、ポッドキャストをやってまして、これは私とは全然別にやってるんですけれども、彼女は自分自身の意思でね、番組を自分で作ってるんですが、まあ、ちょっとしたきっかけがありまして、私もですね、その番組の方に参加することにはなりましてですね、今試行錯誤中なんですけれども、でそれをですね、妻が自分のポッドキャストの中で告知といいますかね、予告をしたんですよねまだ番組作る前から予告をするというですね、背水の陣になったわけなんですけれども、でね、その時それに対してね、お便りがね来たと。で、まあ、妻のポッドキャストにももちろんお便りをいただけるんですけれども、で聞けばですね、その非常にね、私、妻と私のね、普段の会話っていうのがどんなものなのか興味があるので楽しみにしていますと、番組の方ですね、そういうありがたいメッセージをいただいたと。で聞いて驚いたのが、名前がですね、しもくんっていうね、しも SIMO って書いてね、しもって言うんですよね、40代男性とああおい、しもくんじゃんと思って、あ、違う人だったらごめんなさいね、だけどまあ間違いなく彼だろうなと思うんですけれども、パソコン通信時代にですね、仲良くさせてもらっていた彼だろうなっていうふうに思いましてね。でね、いやー、思い出しましてね、いろんなことをね。私がパソコン通信をしてたのって1994年からなんですよ。しもくんはね、確か私よりも2つ3つ年が下だったんじゃないかな。だけどまあまあそんなに変わらない年齢でね、よくね、オフ会とかで顔を合わせましたしね、なんだったら2人でね、一緒になんかいろんなとこ行ったりってこともありましたね。大阪で一緒に行動したのを覚えてますし、なんか差しで喋る機会もね、多かったですよね。だから私にとってはたくさんいるパソコン通信で得た友達の中でも非常にこうなんか関係の深かった人なんですよね。だけどもう1995で考えても30年前ってことになるでしょ。ねえ、いやー、30年ですよ。ちょっと本当にね、感慨深いものがありましたし、俺の方じゃなくて妻の方にメッセージ送るんかいっていうね。いや、わかんない、ひょっとしたら私の方にも送ってもらってたかもしれないです。私が気づいてなかったのかだけかもしれないですけれどもね。いや、でね、何が懐かしいって、まあ、いろんな懐かしい話はできるんですけれども、やっぱり僕の中で彼、しもくんといえばですね、これ同級生2というゲーム、これなんですよね。知らないですよね、これ聞いてる人もほとんどの人はね。まあいいですよ、別に知らなかったら知らないでいいですし、もし興味があったというか、なんかこの機に少し調べてみようという方はですね、ググっていただいたりしたらいいのかなと思いますけれども、まあごめんなさい、ちょっと分かんないという人は今回は飛ばしていただいても良いのかなと思います。だけどね、結構ね、私にとってはすごいなんか一つの思い出なんですよね。でね、今ちょっと調べたら、同級生2の発売は1995年の1月だそうです。で、それの半年ぐらい前に、1994年にですね、ときめきメモリアルっていうね、ゲームが出てまして、で、これは何回か喋ったことあると思いますけれども、ときめもね、私にとっては結構他のゲームいくらでもね、特別な感じのあるゲームなんですけれども、がありましたよと。でこの2つはね、どちらも大ヒットしまして、で当時その恋愛ゲームみたいな風に言われてですね全然違うタイプのゲームなんですけれども、割と一緒くたにされてですね、そのオタクのですね、ゲーム市場に異変ありみたいな感じで、なんだかちょっとそのゲーム界隈じゃないところでもですね、取り上げられるような、なんかおかしなこと起きてんぞみたいなね、いう雰囲気はあったんですよね。まあそこは新聞記事になるまでじゃなかったと思いますけれども、ただちょっとね、AI に恋愛するじゃないですけれどもね、いよいよなんかそういう恋愛をそのゲームの中に求めるようになったかみたいな感じで言われてましたよね。まあそういうもんじゃないんですけど、あれって別に ただ、ときメモと同級生2って似てるところもあって、その SS 文化ですよね、ショートストーリー文化。これ前なんかちょっと話したと思いますけど、その作品からですねすごく派生していろいろなですね物語を紡ぐっていう人たちがたくさん現れて、これが一つのね文化みたいになったんですけど、でシモ君もそういうの書いてましたよね。 SS 職人ですよ彼は、うん、で彼のねお気に入りのキャラクターがいましてね、別に言っていいよな、シモ君って本名じゃないしな、あの桜子っていうキャラクターがいいんですよ。ね、病弱な、ね、女の子でね、ちょっとね同級生2の中でもその隠れキャラ的存在、同級生2のメインヒロインはユイっていう、なんか主人公の血のつながってない妹みたいな子なんですよね、で、あ、ちなみにもちろん同級生2私もプレイしてるんですけど、これねめちゃくちゃ難しいゲームでね、何が難しいってフラグを立てる、なんて言ったらいいんだろう、基本的にはそのドラゴンクエストみたいな移動形式でなんか街中をいろんなところ歩いたりするんですけれども、ドラクエ的な移動方式でマップ上動くんですけど、もう完全にアドベンチャーゲームなんですよ、もう今アドベンチャーゲームとかも言わなくなりましたね。まあ、なんかそういうその、まあ、謎解きゲームみたいに言ったらいいのかな、今流に言うとね。で、あの時間の流れがあって、ある時間に一定の場所にいるっていうことが、ゲームをクリアな、まあ要するにその意中のね女性キャラクターとのストーリーを進めていくっていうことですごい大事なんですよ。これがめちゃくちゃ難しくて、だってその時間に行ける場所ってたくさんあるし、同じ場所もですね何時何日の何時に行くのかっていうので展開が変わってきちゃうんで、めちゃくちゃあの組み合わせが多いんですよね。というね、結構難易度は本当にすごく高いゲームですね。ときメモなんかよりはるかにそのある種の難しいってか、ね、難しさのベクトルが向きが違うんですけど、なんて言ったらいいのかな、なんか同級生2はすごい難しいパズルを解くような感じのゲームでしたね。で、ときメモに関してはそんな難しくないです、同級生2ほどにはね。なんかどっちかっていうとその世界を楽しむ感じのゲームなんで、ときメモって、まあまあまあ。で、同級生2にハマっていたのがしもくん。しもくんはときメモは別に全然ハマってなかったと思いますね、やってはいたと思いますけど、で、同級生2っていうゲームはですね、とにかくその出てくるキャラクターそれぞれいて、その子を幸せにするためにはですね、いろいろ主人公が頑張って、いろんなフラグを立てていかなきゃいけないっていうゲームなんですけれども、なんか舞台が冬なんですよね、クリスマスとかお正月みたいなね。で、ちょうど発売されたのも1月ってことで、多分もうちょっと早く発売させたかったんじゃないのかな。いやー、なんかね、あの時期のことを思い出すんですよね。私は94年に大学に入ったんで、1年生だった大学1年生の冬ですよね。ね、東京で一人暮らしを始めて18歳だよな18禁のゲームなんで同級生2って、はい、大丈夫ですね、18歳は超えてますね。で、すごいね、一人暮らしで、別に彼女とか全然いなかったですけれども、うちにねあのテレビあって、それで、テレビ番組何見たかな、全然覚えてないですけど、あ、小室哲哉がめっちゃ流行ってた時期ですよね。でもね、覚えてるのはね、その丸井が一社提供していたルームズっていう番組があって、夜の11時何分とかのやつ、まあ、ニュースとか終わった後かな。で、ね、それがね、なんかテーマソング寒い夜だからだったんじゃないかな、 TRF の寒い夜だからってやつね。なんかその辺のね光景がね相まってね、でか冬だったし一人でいてね、あ、別にあんまり私すると孤独で寂しいってタイプじゃないんですけど、なんかいろいろこう重なってね、でそこで出てきたのが同級生2ですよね。なんかだから未だにね、あの BGM とかめちゃくちゃ覚えてますもんね。 とにかくプレイ時間がかかるんで、すごい複雑というか煩雑なゲームなんでですね、私も途中でサジ投げちゃって、その解放みたいなのを何で得たんだろうな、それ、まあ、ゲーム雑誌っていうかね、パソコンゲーム雑誌を読んだか、もしくはネットで知識を得たか、どっちかですね。で、解放を知ってもそれをなぞるっていうやり方でしかやってなかったですけど、難しすぎるんで。そのね、冬の感じね、基本的に同級生2ってね、すごい切ない感じのゲームなんですよ。何につけ18禁なんでね。そのなんで18禁かっていうと、まあそのストーリーを進めると一流の女の子とことをなすっていうところまで行くんで18禁になってるんですけど、基本的にあんまりね、そのなんかエロって感じじゃなくって、そういうその流れの中に存在するみたいな感じ、まあ、そもそもある必要あるのかっていうぐらいの、あ、だからあれですね、プレイステーションとかセガサターンみたいなコンシューマーにも移植されてるんですよね。そのエロシーンなくても全然成立するんだよあれ、うん、っていうゲームでしたね。で、しもくんはね、その桜子ちゃんにハマってましてね、あれはしかしめちゃくちゃ人気あったんで、ポスタードリームっていうね、なんかお金を投じるとですね、ポスターが出てくるっていう、そういうなんだろう、ガチャみたいなやつ、ガチャじゃないけど、そういうのあって、彼はよくやってましたね、それをね。でね、ポスターなんでくるくるって巻いたんですけど、あ、でっかいポスターなんですよ。だからね、いつもね、彼の持ってるリュックからね、そのポスターがね、ぶっ刺さってね、なんかこう、ま、ニョキッと出てるわけですよね。リュックの中には到底収まらないくらいあのポスター長いん で、それがね、なんか槍みたいなんですよね。だからね、それをね、 D 型装備とかって彼は言ってましたけど、ポスタードリーム D 型装備、 D 型装備って何かっていうと、多分あれですよね、エヴァンゲリオンですよね。エヴァンゲリオンも同じぐらいの時期にやってた、何年だったのかな、忘れちゃいましたけど、でそういう感じでね、ロンギヌスの槍ですよね。あれ違うのかな、まあしもくん違ってたらごめんね、でも多分そんな感じだったと思いますけど、でなんかニヤニヤ笑う面白いやつでしたね、本当にね。いや、なんかね、もはやそのなんていうんですか、ゲーム自体がなんか本当にね、青春だったなって思いますね。パソコン通信を通じて、それこそしもくんとかって全然知らないやつですから、と知り合ってね、友達になって、いろいろ遊んだりしてね、趣味の話とかも、そんな大学行ったってですよ、誰もときめもの話なんかしないですからね。もう私大学3年の時かな、ゼミ店っていうんですけど、同級生をうちに招いてね、ゲームやったことありましたけど、何やったかって言ったらパラッパラッパーとかやってましたもんね。やっぱりそういう大学生のやりそうな標準的なゲームですよね、誰にも同級生2の話とかときめもの話はできないよね。で、いや、できないって別にあんまそういうの恥ずかしさとかないんですけど、話しても通じないから、すごいやっぱりオタクに対する偏見とかって今変わりましたよね。みんなね、若い子はね、アニメを見るのがすごい普通になってる。クラスのイケてる男女みたいなのがアニメ見てるじゃないですか。それはね、全くなかったからな、当時ね。え、本当に覚醒の感がありますけど、まあまあ、そういうその日陰者の楽しみだっていうのは分かってたんで、そんな話はね、やっぱりね、話の通じる人とだけやる。ただね、なんだろうな、別にその僕もともとそのギャルゲーって言いましたね、恋愛ゲームって言われね、ギャルゲーに興味があったっていうわけでもなかったんですよね。パソコン通信始めて、そしたらそのときメモってめちゃくちゃ面白いぞっつって、そのニフティサーブの会議室で跳ねてたんですよ。いや、そんなみんなが読んだったらやってみようっつってやったら面白かったんですけど、っていうことなんですよね。で、同級生2もその流れですよね。周りのその私の親しいパソコン通信やってた人たちがかなりの割合でハマってたんで、あ、じゃあやってみようっていうことでやったら、あ、なるほどねって感じだったっていうね正直僕はときめもほどはハマなかったっていうのは、ゲーム性はね、低いんですよ。 ひたすら正解を探すっていうタイプのゲームで、僕いまだにそういうの謎解きゲームとかも苦手っていうか、あんま興味がないっていうか、めんどくさがっちゃうんですよね。なのであんまり僕のタイプ、好きなスタイルのゲームじゃなかったんですけど、ただよくできたゲームであることは間違いないですよ。シナリオとかもね、練られてましたしね、なかなかね感動的なんですよ、本当にセリフ一つ一つがね。だからこそそれをのフォロワーがたくさん出てきて、自分でなんかね文章を書いてみようと思わせるわけですから。いやいや、だってそんなことあります？その文章を自分で書いてみようと思うって、そのね、夏目漱石読んでじゃあそう思うのかって思う人もいるんでしょうけど、すごく才能にあふれた人たち一握りのだけですよね。だけどね、やっぱね、同級生2とかやった中でそういう人が普通にどんどん出てくるっていうね、あたりね、なんかすごかったなと思いますね、あのゲーム。エヴァンゲリオンとかって、そのエヴァンゲリオンもね、そういう二次創作とかいっぱい作りましたけれども、であと評論とかも作りましたよね。そのエヴァンゲリオンがなんで面白いのかっていうのを評論したいがために、みんな批評の言葉を研いで、でそれが他の分野にも当てはまって、ゼロ年代批評っていうのがね、盛り上がっていくわけなんですけれども、なんかそういうそのシーンを作るみたいなのが、エヴァンゲリオンはすごくよく知られてるじゃないですか、ガンダムとかね。で同級生2っていうゲームはそれはありましたからね。いやー、なんかねすごいゲームでしたね。その割には多分なんか歴史には残んない、そのエヴァンゲリオンとかガンダムほどには全然知名度ないじゃないですか。ちょっともったいない気もする。エロゲーっていう稼ぎがあんのかな。まあでもエロゲーじゃなくてもときめもそこまではいかないですもんね。なんかあの時代の一つのあだ花的な感じに位置づけられてるのかなと思うとね、まあやや残念な気がしますけどね。楽しかったですね、本当にね。そのいわゆる実社会、私にとっての大学生活っていうのとは、まあそれは私も大学生ですからね、飲み会に行ったりとかサークル活動したりとかもしてたわけですけども、全くその別の空間、パソコン通信の友達とやり取りをする時間っていうのが、まあ、常にあって、合ってるわけ、面会してるわけじゃないですけど、そのパソコン通信上でのやり取りって毎日あるわけですからね。だからなんかそういうそのハイブリッド感っていうのはすごく大きかったですね。私の大学生活っていうのはもう基本的にずっとそんな感じだったわけですから。でどっちの比重が大きいかっていうと、半々を超えてパソコン通信の方が大きかったと思いますね。そうなんだよな。ただね、まあこれは私の問題なんでしょうけれども、だから当時親しくしてもらってた人たちが今何やってるのか全然知らないですもんね。いやだからすごいシモ君懐かしいし、他にもね本当にいろんな人がいて、まあ年は私とそんなに変わんない人たちが多かったから、だから当時のね20代あらいや20 10代の子もいましたよね。ということはまだ多分死んでない、ほとんどの人たち。あーでもな、そうだよな、亡くなっちゃう人もいるんですよ中にはね。まあね、亡くなっちゃった方は、それこそ同級生2好きだったアイズマップさんっていう人いて、アイズマさんって言われてましたけどね。そうなんですよね。彼はね、ともみっていうキャラクターが好きでしたよね。メガネかけてる女の子、同級生2のキャラクターなんですけど、若くしてね、いやすごいいい人だったんですけどね、亡くなっちゃったりとかね。まあ、他にもいましたね。光龍くんっていう子がいて、健康の光に龍、ドラゴンの龍って書いて光龍くんって言うんですけど、彼も亡くなっちゃったしな。なんかね、光龍くんに関しては確かね、病室からパソコン通信やってたんですよね。あいつもさんは全然なんか普通の、会ったこともありません。光龍くんは俺会ったことないもんな。っていうね、こともありましたからね。まあ今生きてる人たち、どうしてんでしょうね。なんか一度くらいは会ってみたい気もするような、別にそうでもないようなっていうね、不思議な感じしますけれども、いやこうやってしもくんがね連絡を取ってくれたわけ、本当にしもくんその人なんか知らないけど連絡を取ってくれたおかげでね、そのパソコン通信のことと、あとだから同級生2をプレイしていたあの冬、 寒い部屋だったからな、なんかもうね、部屋の中いてもね、あの息が白くなるような部屋で、うん、木造のね、もうあの隙間風入り放題みたいな部屋でね、で暖房もなかったもんですからね、私スキーウェア着て寝てましたからね。だからそのね、同級生2のね、環境とね、あの冬の話なんで相まってね、なんかすごく印象に残ってますね。だから未だにあの BGM 聞くと、てか、ね、勝手に脳内でね、なんかね、思い出すやつですよ。フィールド音楽っていうのかな。てってれ、てってれ、てれて、てててててててててててててててててててててて音楽なんですけど、知ったことじゃないと思いますけど、あれ頭の中流れますしね。でね、そうだ、種目に貸してもらったな、なんかね、その BGM をに音楽にして、歌手が歌ってる、あのね、寺尾由美さんっていうね、誰も知らねえだろうな。ああ、いやー、懐かしい。オールナイトニッポン、うっちゃんなんちゃんのオールナイトニッポンとかでもね、ゲストで出てましたけど、アイドル歌手ですよね、寺尾由美さんってね。で、多分ね、全然みんな知らないと思います。同世代のアイドルの中でも、そんななんか売れなかったです、正直言って。ただね、なんかそうなんだな。同級生2のアルバムやってたよな。Sweet on You とか歌ってましたよね。いやー、懐かしいな。だからなんかそういう、ほとんどの人が同世代でも通っていない青春なんだと思いますけれども、その僕にとってはすごい濃厚な、間違いなくあれは青春の1ページだったんですけど、記録がな、残んないんだよな。なんかね、ちょっと寂しい感じしますね。なんでね、今ここで喋ってちょっと残したいなっていうふうに思いましたね。